時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日165回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社白ヤギコーポレーション代表取締役渡辺義智さんにご出演いただきました。さまざまな国の方と接しながら、思いついたことをやってみるという環境の中で育った幼少期、パナソニックからアメリカ MBA 留学を経てボストンコンサルティングへ、自分自身を冷静に見つめ、自分の心の声を大切にしながら、やりたいと思うことを行動に移し、道を歩んでこられた渡辺さん。なんとなく、とりあえずを大事にというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は、e コマースの利上げアップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さて、今回は株式会社ローンディールが提供する企業間レンタル移籍サービスを活用した移籍者、そして受け入れ先企業よりそれぞれゲストをお迎えし、移籍のストーリーについて伺っていきたいと思います。さあ、それではゲストお二人をご紹介いたしましょう。まずは受け入れ先企業である株式会社ローカルワークス代表取締役清水雄介さんです。清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてローカルワークスへレンタル移籍をされたパナソニック株式会社ライフソリューションズ社マーケティング本部、松尾智子さんです。松尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、清水さん、ローカルワークスということですが、一体どのような事業を展開していらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、当社はですね、建設業界の IT 化に取り組んでいるベンチャー企業でして、インターネットを通したお仕事のご紹介であったりとか、最近でフィンテックと呼ばれるような金融系のサービスでもって、業者さんが仕入れをされる際の お金の決済とか、そのあたりのことをサービス提供しております。
テクノロジーですね、この前やっぱり IT 化というものが、はい、こうなかなか、確かに建設とかですね、はい、こうちょっとこうイメージがですね、はい、あまりこう思いこうつかないというところですけれども、そういった中でですね、そういう IT というものをこう用いてこう業界をこう変革していこうと。
はい、はい、おっしゃる通りでして、すごく規模は大きな業界でして、はい、産業としては自動車に次ぐぐらいの50兆円ちょいぐらいの産業規模なんですけれども、IT 化が最も遅れている産業なんですね。
はい、じゃあそうした中でですね、新しい風をということで取り組まれているということなんですね。
はい、
さて、そうしたですね、事業展開されていらっしゃるローカルワークス社へ、移籍をされたのが、松尾さんということですが、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、今はですね、パナソニックで社内の BPR 推進部というようなところで、
はい、
社内のいろいろな営業だったりシステムのところをもっと効率的にできるシステムというところを、はい、考えて、そちらを営業の方たちに使っていただくような形の営業の仕事を、社内の営業の仕事をしています。はい、
そんなこう松尾さんですが、2018年の10月から、なんと1年間ですね、はい、移籍をされたということで、終えられたのはって結構つい最近、
ついこの間の9月30日で、
はい、じゃあちょっとこう久しぶり感っていうのはあるようなないようなっていうところでしょうか。
そうですね、2ヶ月ほどしか経ってないんですけれども、はい、やっぱり久しぶりにローカルワークスを訪れると、
はい、
懐かしいなというような気持ちが蘇ってきましたね。
なんか皆さんとも、もうお伺いした時も溶け込んで
わざと早めに来てみんなとちょっと話したいなと思ってました。
でもこの移籍をされる前のですね、この1年前というのはどのようなお仕事をパナソニックの中でですねされていらっしゃったんでしょうか。
はい、営業の仕事をしておりまして、
はい、
ルートというところで照明だったり配線器具というようなパナソニックの商品を、代理店さんを通して使っていただける工事店様に卸すというようなところで、代理店さんに向けて当社の商品を PR するような形で営業をやっておりました。
その中でですね、このレンタル移籍ということで、パナソニック社の中ではこの社外留職制度ですね、留学の留に、職業の職と、いう字でですね、こういった制度が始まったということだそうですけれども、なぜですね、この移籍というところにやってみようと自らこう手を挙げられたんでしょうか。
入社がちょうど4年目ぐらいに差し掛かっていた時だったんですけれども、営業の仕事も少しずつ慣れてきて、その中でやっぱり毎年こうスケジュールというのが大体同じだなというところを思ってまして、伝統があるすごく先代の先輩たちからこう受け継いできている伝統のあるような、職種といいますか、というところもあって、そこでなんとなく先輩方も、飽きではないですけれども、もっと何かちょっと悶々としているなというのを感じていたり、私自身もお客様や工事店様の建設業の様子を見て、もう少し何かみんなが楽しく、いい意味の楽に仕事ができる方法がないかなと考えていたり、また自分自身も4年が経って、違う会社で自分はやっていけるのかなだったり、そういうところに試してみたいなだったり、いろいろなもやもやといいますか、心の中にあるときに、この制度が始まりまして、迷わず手を挙げたというような形ですね。
じゃあそうやってこう仕事をする中で感じたこう課題感と、それからご自身 そのキャリアという面、そんなこう2つの視点からこう自分 ですね、こう手を挙げたということなんですね。一方で清水さんですね、この移籍をこう、この仕組みをこう活用しようというふうに思われたのは、これはなぜだったんでしょうか。
いろんな課題があったんですけれども、本当に人手も足りないというのはまず正直ありました。ただでも頭数が足りないみたいなところだけでなくてですね、我々の会社できて、まだ歴史が浅くてですね、非常に若いメンバーも多いんですね。学生で、アルバイトしてくれて、その後社員になったりとか、するような形も多くて、割とこうカルチャー的にですね、モノカルチャーな感じだったんですね。それはそれでいいんですけれども、大きくその2つの視点で新しいその風が欲しいなと思っていてですね、それはまず一つ、大企業ってその仕事の仕方だったりとか、すごく洗練されているんですね。なので我々もそういった仕事をどんどん効率化させていくという意味での、その仕事の進め方という意味で、新しい視点が欲しいなというところと、物の見方だったり考え方というところで、いつもの同じメンバーでこうやっているよりは、バックグラウンドの違う方たちに入ってきてもらって、一緒にこうお仕事する中で、新しいちょっと物の見方アングルが出てきたりと、そういったことも期待してジョインしていただきました。
レンタル移籍ですね、松尾さんはこう決めるときにいろいろな会社があったかと思うんですけれども、その中でローカルワークス移籍しようと、この決め手は何だったんでしょうか。
決め手はですね、私がこういうのもないですが、同じ志といいますか、同じところ、私もすごく共感するなというようなビジョンを掲げてらっしゃいまして、私もですね、その前の営業をやっているときに、何か今のままでは良くないんだろうけど、どうしていいかわからないというようなちょっとモヤモヤの中で、その建設業の、あるような課題を IT の力で変えていく、その IT の内容としてはというようなところで、実際に面談に行った際に、その解決方法だったり、その取り組んでいる事業内容を聞いたときに、この会社だったらその実際の建設業の課題というところにもダイレクトに関わるようなことができるし、その解決方法というのも持って帰って勉強して持って帰れるんじゃないかというところでジョインさせていただきました。
その後のお話とても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今清水さん、松尾さんが興味関心を持っていることを教えてください。清水さん、いかがでしょうか。
プライベートのこと。
あ、もうそうですねいいですね。
はい、僕はサーフィンです。
サーフィン、
はい、
気持ちなんか良さそう。でもなんかそういう姿がなんとなくこうイメージされますけれども、これはあの毎週とかですか？
はい、毎週行ってます。仕事がなければ。
はい、なんかサーフィンしてる時ってどんなお気持ちなんですか？
難しいですね。すごい気持ちいいんですよ。すごく気持ちよくて、
はい、
でまあ、海の中入ってても当然楽しいんですけれども、海上がってからも普段の生活サーフィンやってるとすごくそのメンタルとフィジカル両方、はい、すごくコンディションが明らかに良くなるんですね。なので続けていってます。
今日久しぶりに会ったんですけど、黒くなってるなっていうふうにちょっと思いました
言ってるなという、
言ってるなと思いました。
でもあの松尾さんはいかがでしょう？
はい、私はですね、はい、今料理にハマってまして、っていうのも、
はい、
まあ、自分はずっと営業してきて、
はい、
会社のまあ開発の方だったりが生み出した商品をまあ共感してそれをまあ売ってるというような形なんですけれども、
はい、
やっぱそういう商品に触れてるとすごくなんか自分も何かを生み出したいなというのをなんかすごく感じるんですけれども、料理はやっぱりこう簡単にといいますか、材料費もそんなに費用をかけずになんかいろんなものをいろんな組み合わせで作ったりができるっていうところがなんか自分でも物を生み出せるっていう喜びと、
はい、
まあ、食べれる楽しさっていうようなところがありまして、すごく今料理にハマってます。
はい、料理ものづくりですね、はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。あいみょんで空の青さを知る人よ。さあ、後半も引き続き株式会社ローカルワークス代表取締役清水祐介さん、パナソニック株式会社ライフソリューションズ社マーケティング本部松尾智子さんにお話を伺っていきたいと思います。さて清水さんはですね、はい、もともと今のこう会社を起業される前というのはこう上場企業であるまあラクーン社ですとかこうイドムなどでですね、まあ、経営企画ですとか、まあ、新規事業開発などを手掛けられ、そして、このリフォームのですね会社で、まあ、副社長としてもご経験を積まれていたということなんですけれども、
はい、
そうしたこうご経験をもとにですねこう今のこう会社を起業されて組織をですねこう作っていく上でどんなことにこう意識をされたりどんなことを大切にしながらですね作り上げていったんでしょうか？
はい、まあ、仕事をずっとこう僕は新規事業のことが今まで多かったんですけれども、
はい、
まあ、それをこうやる中で、まあ、自分の会社のこの起業して、
はい、
すごく大事にしていることがいくつかあってですね、まあ、4つの言葉で僕たち表現してるんですけども、
はい、
スピードとか、オーナーシップ自分ごとということと、
はい、
ユーザーファーストお客さん大事、
うん、
あとプロフェッショナリズムというのを、価値観として持っておりまして、新しい価値をこう作って世の中にこう提供していくためには、はい、こういったベースとなる考え方をすごく共有できる人たちとじゃないと、なかなか難しいんじゃないかなと思っていてですね、
はい、
まあ、そこは非常に大事にしているところですね、はい、
やっぱりこのバリューというか大事にしているコアな部分で何かそこには例えば経験だったり、はい、年代だったり、はい、そういうことではなくて、
あ、そうですね、
ということなんですね、
はい、
でそこにこうジョインをされたのが、まあ、松尾さんとそういうこと で、パナソニックでですねご経験をこう積まれてき、たということで、まあ、入ったわけですけれども、松尾さん入ってからですね、
はい、
どんなお仕事を実際されていたんでしょうか？
はい、営業をしてたんですけれども、
はい、
今までと違って、全くの初めての新規のお客様にサービス、はい、今まではまあ商品があったんですけれども、
はい、
まあ、インターネットのまあサービスというようなところで物もなくて、新規のお客様に営業していくという点では営業ではあったんですけど、ちょっと初めての営業内容でした、
はい、全く同じ営業でも全く違う。
違いましたね。
そんな中でどんな最初こう気持ちでですねその仕事にこう取り組まれていたんですか？
もう頑張るぞという気持ちでいっぱいだったんですけれども、いっぱいでして、でやっぱりですねちょっとやっぱり新しいことでやり方が分からなかったりして、どうしてもこのスピードだったりが、あの大事だっていうカルチャーでやってるのに、どうしてもこう、足が止まってしまうような時がありまして、まあ、そこはたくさんあの仲間の方たちに相談させていただいたり、あの、まあ、そこからアドバイスをもらって、そんなモヤモヤしてるんだったら清水さんに話、腹割って話してこいという形で背中を押してもらって、清水さん忙しいんだろうなと思いながらも、ズーズーしくご飯に行きましょうと誘ってそうしながらあの頑張ってきました。
じゃあご飯行きましょうと言われた清水さん、その時どんな気持ちでしたか？
唐突でしたね呼び出されまして、
でもそのご飯を食べながらですね、あのこうどんなこう会話というのが当時されていたんですか？
はい、あの確か、入っていただいて3ヶ月とか、4ヶ月ぐらいの頃だったと思うんですけれども、まあ、ちょっとこう仕事をしててもやもやすることがいろいろあると、こういうようなことでまあ相談を受けていました。で、まあ、いろんな話を伺っていると、その会社の中がですね目まぐるしくこう状況が変わっていて、やることが変わっていくと、朝令暮改じゃないですけれども、そこになんかこうちょっとある種ついていけないような感じが見られたんですね。で、まあ、伺ってるとなかなか僕たちの仕事っていうのはこう改善改善だったりトライアンドエラーをすごく繰り返します。でそんな中で、いろんなその策とかやることが変わっていくんですけれども、その背景であったりとか、についてこう必ずしも十分にこう時間を取ってですね説明する時間も取れなかったりとかするものですから、やる意味合いであったりとか、背景にある考え方戦略であったり、そういったところをちょっとこう捉えきれないままやってしまうと、ちょっと振り回された感みたいな、やらされてる感がこう、出てしまっていたのかなというような、印象を受けました。
そういったこう話を聞いた松尾さんはですね、そこのご飯を食べた後からですね、その仕事へのこう向き合い方というのはどんなふうにこう心境ってこう変わっていったんでしょうか？
すごく変わりまして、そのご飯の前まではベンチャーに来たけど結局上司だったり上からの指示を遂行するだけで、大企業もベンチャーもあんまり変わらないななんてちょっと思ったりもしてたんですけれども、まあ、ご飯に一緒に行っていただいて、たくさんアドバイスだったり、あの助言いただいたことで、もう全然見てる視野が違ったなと、あの感じまして、あのそういう指示に至った背景としては、まあ、会社の状況であったり社会の状況であったり、まあ、目指すものの、に対してのこのままの事業じゃこのスピードじゃ理想のスピードに追いつかないから、だからこういう事業転換といいますか、風にして、こういうルートを取りながら、あの目指すところに行ってるというような、そういう思いがあったんだというところを、すごく腹落ちができてからは、自分もそのゴールに対してじゃあ自分は今どうすべきかっていうところを、すごくまあオーナーシップじゃないですけど自分ごとかで考えることができて、あの今まで何したらいいかわからないというところから、どんどんそこからはこうじゃあもっとこうしてみようかなだったりのアイデアが出るようになって、あのご飯からもそれだけですごく変わることができたなというふうには思ってます。
そうなんですね。でもやっぱりそこってこう松尾さんが自分から行きましょうっていう、やっぱりあの一言があったから、こう道が開けていった
っていうところ。美味しい焼肉も食べさせてもらって本当に良かったなと
思ってます。ダブルで良かったということですね。あとこう一方でこう社長というですね、こうものに対してやっぱりこう大きな、今までその大きなこう組織の中での社長と、いわゆるですねこうベンチャー企業でのこう社長、このあたりのこう距離感というのは松尾さんから見てですね、なんかどんな風にこう見えていたんでしょうか？
そうですね、大企業といいますか、そこの社長ですとやっぱり勝手にこう雲の上の存在といいますか、何かものを申したりしていい存在なのかっていうようなところがすごくあったんですけれども、まあ、そういう思いのままベンチャーに来て、あの、まあ、社長の様子だったり皆さんの様子を見てると、全然こう社長清水さんの意見に対して、あの違うと思うことだったり、あの思ってることがあればみんなどんどん意見をしていて、それに対しても清水さんもあの受け入れたり、そこからこう議論が始まったりっていう風にしていて、別に社長をこう敬うものではなくて、まあ、同じ のビジョンに向かっている、まあ、仲間ではないですけれども、それをまあ指揮取ってくださっているというような、はい、それだけの存在といいますか。なのでこんなに意見をしたり、はい、話をしたり、していいんだというところはすごく驚きでした。
あのホームページを見るとですね、本当にこう様々なバックグラウンドをお持ちの方々がこのローカルワークス社にこう集まりですね、そして今おっしゃったようにきっといろいろなですね観点からあのアイデアをぶつけたりなんていうことがあるんだろうかと思いますけれども、あの清水さんはそうしたこういろいろな方々と一緒にこう仕事をするという中で、あの大切にこうされていることってどんなところなんでしょうか。
そうですね、まずできるだけこうフラットなその環境を作るというところをですね、さっきまあ僕にいろいろ物申したりとかっていう話もあったと思うんですけども、こうまあこうテーブルについてこう会議何かディスカッションするときはこう誰が言ったかっていうより何を言ったかみたいなことを重視するとか、そういうところですかね。
そうした中でですね、いろんな1年間という長いですね期間、レンタル遺跡としては非常に長い期間を過ごされたわけですけれども、あの今振り返ってみてですね、松尾さんの中でこの遺跡した1年というのは自分にとってどんな意味があったというふうに感じますか。
なんかですね、全てのものの現象のあり方といいますか、意味が分かったといいますか、その社長という例えば存在の意味であったり、はい、その仕事 の、 あの働く意味とか、どうして本当に働くのかとか、なぜこの事業をやるのかとか、今までなんかちゃんと考えてきてなかったなというのを、レンタル移籍させていただいてすごく実感していて、なのであの復帰後といいますか、その後はなんか、いろんなことがすごく自分の一つ一つの言葉も自分で一個一個考えて腹落ちをして行動するという風になんか変わったので、本当にこう働く原点を思い出させていただいたような1年でした、
はい。一方で清水さんですね、はい、この遺跡という仕組みを活用し松尾さんを受け入れてですね、
はい、
あのどんなこうご自身あるいはこう組織にとってどんなこう影響があったなという風な感じになりますか。
はい、まずあの彼女のキャラクターがすごくいいので、はい、すごく会社なんかも明るくなりましたし、で先ほど申し上げた通り、こう僕たちになかったような視点であったりとか、そういったものもこう持ち込んでくれたりといったところで、非常にまあ組織が活性化したなというふうな思いを持っています。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに共通してですねお聞きしている質問があります。これから自分の夢や思いを実現しようとしている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。では、清水さんお願いいたします、はい、
まず一歩踏み出す、
はい、その心は
非常にこう悩んでっていうところが多いと思うんですね。できるのかとか、はい、心配することがリスクとかなんですけれども、こう一歩踏み出して歩き始めると結構なんとかなるもんだと僕は思っていて、はい、自分もそのいっぱい転職なんかもしてきましたし、起業もしましたし、そう振り返った時に何そんなに悩むことあったかなっていうのは後から振り返ると思ったりも、はい、結構するので、
はい、ありがとうございます。では松尾さんお願いいたします。
浮きも沈みも全部酒の魚っていう感じで思いますね本当に。その期間その時はすごく辛かったりとか、まあ、嬉しいこともいっぱいあってあるんですけども、まあ、振り返ってみるとその話経験その浮きの沈みの話を人にするだけでやっぱりその人にとってはすごく面白く感じたりするみたいだし、自分自身も振り返ってみると浮きも沈みもあったけど全てあの時まあ何でも一生懸命やっててよかったなっていうふうに思えるので、浮きも沈みもあると思うんですけれども全部、まあ、いい思い出といいますかいい経験糧になるのでなりますというような形ですね。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は株式会社ローカルワークス代表取締役清水雄介さん、パナソニック株式会社ライフソリューションズ社マーケティング本部松尾智子さんにご登場いただきました。清水さん松尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。エリーゴールディングディプロスウェイリーでクロストゥーミー。
森さやかの Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。建設業界の課題を解決していきたい、同じ志を持ったローカルワークス清水さんとともに取り組んだ松尾さん、自ら一歩踏み出し自分ごととなった時、見える風景が変わっていく。松尾さんはローカルワークスに新しい風を吹かせ、清水さんは松尾さんに新しい経験を提供、両者にとって深い意味を持つ1年間だったのでは、そう私は思いました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。